やっていく FM、第62回、中村です。
糸っぽい度です。お
い
久しぶり
や
で
ー、お久し
す。
ぶりです。もう喋るのも久しぶりだね。
久しぶりだね。もうなんか、ある程度まとまったやりとりをするのが久しぶり。本当に。でもさっきさ、こう、収録のさ、ソフトウェアのテストしてるときにさ、もう、面白くて仕方なくなっちゃった。この二人で会話してるのが。
それな、なんか久しぶりすぎて、あ、こんなんやってたみたい
いや、そう。めちゃくちゃ楽しくなっちゃって。あ、こういうのだったな、みたいな。だって、入りもさ、どうやって、なんて言ってたんだっけとか、どれくらい喋ってたんだっけとか言って、もう、
も
全然わ
う、
か
忘
んない
れて
状
るか
態
ら
だね。
ね。
忘れてるよね。2年ぶりなんだけど、今のお気持ちいかがですか、中村氏。
今、いや、もうなんか、昨日のことのようですよ。やってたことは忘れていたとはいえ。なんか買い物の話してたよね。
そう、
おすす
2000、
めのさ、買ったものを喋ってたら止まんなくなって2時間ぐらい喋ってなかった。
そう、めちゃくちゃ長いなと思って、そうだよね。
もう2回に分けるかみたいな話してたも
してた。で、分けなかった。いいやんっつって
ん。
ね、そのまま出し
そう。
たのね。そう、久しぶりに多分ね、まだポッドキャスト、iPhone の紫色の Apple Podcast のアプリでね、更新されたら、多分急に通知が来てる人が、このやっていき FM62 回を聞いてくださってると思うんですけれども、私から普通に、ちょっと久しぶりに撮らないかと、中村氏に声をかけさせていただき、じゃあ、あれね、中村氏が最近、早寝早起き、エクストリームモードみたいな生活をしてるじゃん、今。
ああ、そうだね。
そう。で、何時空いてるって聞いた時の時間がめちゃくちゃ早くて、なんか、あれなんだっけ、よ、4時と、4、4時5時とかだったら、まあ、空いてるけど、みたいな、それ教えてくれたよね。
まあなんか、活動、配信をね、6時から12時までしてるから、まあそれの後なら数時間空いてるんだけども、それ前にやる可能性も一応考慮して、4時5時。
4時5時ならっていう、めちゃくちゃ厳しい現場じゃんと思って。
まあでも、そこの時間実際暇なんだよね。寝起きでぼーっとしてるとはいえ、何もしてないんで。
あ、じゃあもう今は、あれなの？もう配信、ほら、作業配信をずっとやってるじゃん。で、ポモドーロみたいな形でさ、こう作業して休憩しての繰り返しでやってて、じゃあそこでもう完全に日々のお仕事はもうやっちゃってる感じなの？
まあそうだね。まあ終わらないこともあるんだけど、目標としては6時から12時の間に全部のその日の作業を終わらすぞっていう姿勢でやってる。
なるほどね。今日のさ、まあ何話そうかってやった時にさ、まあお互いに最近ほら、それぞれ続けてることがあるじゃん。中村氏だったら配信もそうだし、で、糸っぽい度さんの方だったら、まあ個人のポッドキャストと、まああと、なんか生配信の番組とかに出るみたいなのを、まあずっとやってるわけで、まあそれをそれぞれ、なんでやったのっていうのと、どういうところが、おもろくて、で、どういうところが意外と大変だぞとか。あとは、意外と得たってないっていうところがポイントじゃないですか。な
そう
ん
だ
か、
ね。
得たらないために、いや、やっていき FM は61回でなんか2時間買いたいものを喋って満足し、で、今2年の時を経て復活してるわけなんですけど、2年間とか間が空いていない活動をずっと続ける、まあ、ある種2回目、人生2回目なわけですよ。やっていき FM とかの活動があったわけで、その次じゃん。
そう
それを踏まえてのちょっと思ったこととかをちょっと聞きたいなと思い、まずじゃあ先行中村氏、ちょっといろいろ
だ。脳だ
聞いていいで
から、
すか？はい。
お願いします。聞かれると答えやすくて嬉しいですね。
そうだよね。聞かれると答えやすいよね。いつも虚空に向かってやってるからさ、今すごいドキドキして
そう。
る。
いや、それもしかもさ、なんか当たり前のことだと思ってやってるからさ、なぜやらないのかみたいな感じじゃん。
ちなみにさ、作業配信をやろうとしたきっかけって何だったの？
きっかけはね、きっかけなんだろうね。あ、なんかそういうことをやってる人は前々から YouTube で見てたんですよね。
おお。じゃあ普段からそういう作業配信をたまにこうサブディスプレイで流して自分もなんかカタカタしたりとかしてたってこと？
そうそう、タイマー代わりに、ポモドロタイマー代わりに同じことやってる人のアーカイブ動画を見て、
はあ、
っていうのをやってたんだけど、去年に、うん、去年よく活動してた、ジェームス・スカッツっていう、
どっか外国の人？
そう、外国の情報系の大学2、3年生、21歳ぐらいの
人
が、1日12時間作業配信するっていうのを1年間やってるやつがいて。
何それ？
そう。まあ、その人のことは頭の片隅にあったって感じだ
ね。でも、バキバキに実写じゃん。いや、ここびっくりしたんだけど、だから普通に顔が出て、うん、まあ、最近は手元とかも多いと思うけど、バリバリに実写で、もう全部の情報を出してるじゃん。うん、まあ、もちろん画面の中は出しちゃダメなのもあるから、映してない。
まあ、そうだね。まあ、逆に、画面の中出せないから。
うん、あ、だから自分のね、見た目というか外見というか、まあ、普通に顔も含めて出して、ああ、この人ちゃんとやっとんだな、みたいな。
そうだね。しかも、その画面の中出しちゃうと、やっぱり、コーディングとかプログラミングのことになっちゃうから、うんうん、何やってるかマジでわかんないし、自分の、その関心外じゃないですか。
ああ、そういうこと。
そう。
じゃあ、あれなんだ、プログラミングとか、そのエンジニアみたいな人を、が見てくれるものっていう意識よりも、まあ、誰でも、なんかこう、うん、そのポモドーロタイマー的に見れるようにっていうのは最初から思ってたんだ。
そうそう、もっとなんかジェネリックな感じで、まあ、学生の人とか、まあ、あとは、うん、まあ、漫画家の人とか見てくれてるけど、
あ
となんかこう自分で作業に従事するような人向けになんかやれたらいいなっていう意識だから、うんうん、あんまりその休憩時間とかも雑談するんだけど、
うん、
まあ、できるだけプログラミング的な話題はしないようにはしてる。まあ、喋っているんだけど。
ああ、そうなんだ。
そう。
なんか、やっぱエンジニア執事、まあ、執事って言い方もあれかもしれないけど、少なくともさ、例えば、なんだ、10年前っていうともう2012年とかになっちゃうから、もうちょっと手前か。まあ、8年前、7年前とかにするか。もうインターネットでなんかそういうコンテンツをやるってなったらさ、基本的にはエンジニア界隈というかさ、
まあそうだね。
そういうノリだったじゃん。全然。
まあでも、
違うんだ、ね。
もう、それはさ、仕方なくというかさ、当時、うん、インターネットにはエンジニアしかいなかったからさ。
ああ、そっかそっか。
そのもうメインの8割ぐらいの層が、もうエンジニアだったから、うん、まあ、そうせざるを得なかったんだけど、もう今となってはさ、うん、我々っていうのもあれだけど、なんかマイノリティ側だからさ。
ああ、まあそっか、いろんな職種というか、いろんなタイプの人がもういるからね、インターネットにね。
そうそうそうそう。もう不完全に普及して しきってるから、うん、そういうマイノリティ向けに何かやっても、まあ、コストに対してあんまり効果が見込めないなっていうのもありますね。う
ん、まあ、そうだね。うわ、こう、あ、なんか誰か見てくれてんな、面白いな、みたいなのも、うん、そうか、少なめになっちゃうもんね。その話がわかる人はね。
うん。
そうなんだ。ちなみにさ、こう、実際さ、やってて、だって今まで、なんだ、YouTube で生配信とかって、自分からめちゃくちゃ前にやってたってわけじゃないでしょ？
まあ、やるのは初めてぐらいっすね。まあ、プライベート配信でゲームの配信するぐらいはあったけど。
なんかさ、機材とか、それこそソフトウェア OBS であったりとかっていうのは、じゃあ、この、その活動を始めて勉強したって、ってこと？
そうそうそう、もう初めて配信のソフトを使い、なんかまあOBS の勉強して、カメラもね、
うん、
最初はすごい安っぽいウェブカメラ、家にあったやつたまたまあったからそれ使って、
うん
うん、マイクはポッドキャストのがあったから、
うんうん、
で、それで始めて、で途中からが画質悪いなと思って iPhone をカメラに使ってみたりして、で、まあ、だんだん満足できなくなってきたから、
うん、
シグマの FP っていう、 20万ちょいぐらいするいいやつ。
そんなすんの？マジで？
いや、まあなんかカメラの趣味が欲しいなとはもう思ってたんで。
うん。
あの別の用途でも使えるよね、そうね。
あ、普通にね、あの写真を撮れるカメラってこと？
そうそうそうそう。
ああ、それをパソコンにつないで、生配信用のって。
そうそうそう。最近のカメラは USB カメラ1本つなぐだけで、あの給電もしながら、うん、その映像も、そのウェブカメラとして使えるようになってるから。
便利だね。
そうなんですよ。まあ、ちょっといいカメラ買って。
ちなみにさ、その、まあ、男の子ってこういうの好きなんでしょう系のやつだと思うんだけど、あの、何かを始めるときに、始める前にめちゃくちゃ高いおもちゃを買う人と、いわゆる、ちょっと一回やってみて、これはもうちょっと何か、改善したいな。一番簡単に改善できるのは金をぶち込むことだな。よし、第2回から20万10日っていう人と、しばらくやっていろいろ分かってから必要だなと思って買う人と、まあ、いくつかその、ね、あの、おもちゃを買うときの10日タイミングが違うと思うんだけど、中村氏のその、シグマさん、シグマくんは、どこのタイミングで投下されたの？
これはね、第40回に投下されたんだよね。
もうだいぶやってからだね。40回。
40日目。
40日目。40日目って、その言い方ってあれしか見たことないよ。あの、無人島に、あの、一人でなんか、漂流してさ、あの、1、2、3、4って引いて、あの、5を斜めで引くやつ。
はいはいはい。壁にね、あの、石で削り出した、ね。
削るやつ。あれの8ゲーム目。なんか40日目みたいなの出てさ。そこで20万とかだったんだ。
そう。まあでも、なんだろう。さっきの話で言うと、まあ、なんだろうな。結構、真ん中ぐらいの、あの、ポジション取ってるなと思ってて。
ああ、なるほど。
その1日目から買うわけでもなく、100日達成したら買おうかなみたいな感じでもなく、いきなり途中で買うみたいな。発揮をして、これは無理だと思って。
ああ。それにさ、まつわる話でちょっと聞きたいんだけど、新しいこと始めるときに、まあ、例えば OBS の使い方であったりとか、まあ、あとはその、まあ、見た目とかってさ、あの、いい悪いって結構自分の判断だったりするじゃん。これはちょっと画質が悪いないいなってさ、
はいはいはいはい、
その、目が超えればもちろん全部悪く見えたりするじゃん。
うん、
なんかそういうさ、新しいことをこう始めるための勉強って、今ってどうだった？やりやすかった？いわゆる昔よりもなんか検索したらいっぱい出る。もしくはネットじゃなくて、例えば YouTube で検索した方がいいよとか、なんかそういうのあった？
いやね、なんかもっと、根本的な話をすると、
うん、
なんか、そういう全く知らない分野のことをやるときって、
うん、
あの探索コストを取るか、かけるか、あの思考のコストをかけるかっていう、うん、どっちにどれぐらいのコストをかけるかっていうの話があるじゃん。
確かに、ね。例えば、そうだね。
10回配信してみて、
うん、
いや、このあれはちょっとカメラはおかしいんじゃないかみたいな。で、
うんうんうん、
あの、もうちょっとカメラを探しに行く方にコストをかけようっていうのと、あと1回2回配信してみて、
うん、
まあこう、ちょっとカメラの探索にもっとどんどんコストをかけようとか、そういうそのコスト配分の話自体はもう昔も今も全く変わってないなっていうのはあって、
うんうんうん、
まあ情報の調べ方が変遷してってもその辺は全然変わってないですね。
あ、なるほどね。
そう、
ちなみにさ、
の話をするとね、うん、まあ、OBS の話はめちゃくちゃ調べやすいですね。今はもうこんだけ VTuber いるし、こんだけ YouTuber いるし、その人たちに対
して、そうなのか、
そう、情報を配るだけでもう広告収入を得てる人もいるから。
なんだろうな、ウェブページ、ブログとかさ、あの、昔は何か使い方とか知見とかをさ、知りたかったら、誰かが書いたブログ記事を読むっていうのがセオリーだったじゃん。まあ、だから、ちょっとつまずいたことでも、ブログの記事に残しとくと、まあ、こう、ワールドワイドウェブ的にはいいよね、みたいな。地の高速道路でござるって。
もう集合地かな。
あ、そう、集合地な。実際その OBS の情報をキャッチアップした媒体って何だった？
まあブログ、まあ、Google で検索して、
うん、
まあ、例えば、何調べたかな？OBS に、今再生している楽曲の、曲名を表示するみたいなのをやってて。
ああ。
例えばね。まあ、それで調べたのは、まあ、7割ぐらい Google で調べて、まあ、人が書いてるブログ記事がヒットして、まあ、それ読んだのと、残りの3割は YouTube で調べて、まあ、最新の機能だとこういうふうにやれますよ、みたいな。
ああ、なるほどね。
何時か。
すごい気になったのが、やる前にいろいろ考えて、デザインして、準備して、よしやるぞっていうタイプと、やってから、ああ、こんな感じか、次ここをちょっとなんかしたいなって思うタイプ。いわゆる、行動する前に考えるか、行動してから考えるかって、中村氏のその活動的にはどっち？
まあ、後者ですね。やってから、じわじわダメなとこを改善していくみたいな。
なんか、それやってみてさ、プロコンというか、まあ、こういうのはいいな、でもこういうところはちょっとあれだったなとか、そういうのはある、進め方で。
これはね、結構後者はね、リスキーで、なんだろうな、なんか近いもので言うと、デザインができないけど、プログラムは書ける人が、ちょっと HTML だけで書き始めて、自分の作ったもののあまりのひどさに、なんか飽きてきてやめるみたいなパターンよく見るんですね。
なるほどね。
そ
ちょっと見た目がテンション上がんないよと。
うそう、そう、なんかこう、自分が作ったものに満足いかなくて、もうしょぼ、見たくれがしょぼすぎて飽きちゃうっていうリスクがあるんだよね。まあ、ただ、そうこう飲み込める人だったら、ちょっとずつやっていく方が成長速度早いんで。
そうか、ちょっとずつやっていく方がやっぱ成長速度は速いか。
さっさと人に見せた方がいいですね。
なるほど。自分の中でさ、まあ、PDC、急にろくろを回すけどさ、PDCA サイクルを高速化し、無限の改善をみたいなさ、まあ、あるわけじゃないですか。DX によるみたいな。
最近の言葉だね。
もう2年も経つから で、それもさ、人に見せた方がやっぱいいの？自分の中でこうね、ちょこちょこ修作としてなんかやったりとかやるんじゃなくて。人に見せると緊張感ある？
まあ、そうだね。人に見せると緊張感あるし、まあでも仕事とかでもよく言うじゃん、さっさと上司に報告しろみたいなさ。
あ、確かに。
まあ、それと同じで、なんか派手に失敗するより前にさっさとプロトタイプを見せた方がいいみたいなのはありますよね。
なるほどね。一方でさ、まあ、例えば、なんだろうな。今までの話ってかなり全部、クレバーな話というか、それはそうだね。それが一番、まあ一番というか、まあ、今の状況下だったら、まあ、ベターな選択肢だねっていうのはあると思うんだけど、一方でさ、例えば YouTube っていう場所でやるじゃん。で、YouTube ってそのチャンネル登録者数を増やすサクセスストーリーっていうのをユーザーに提供してるみたいなところあるじゃん。そのクリエイターは。で、いわゆる、なんだろうな、早くみんなに見せるもの。まあ、いわゆるクオリティっていうちょっと言い方もあれかもしれないけど、ラフなものをたくさん見せるのと、質の高いものを見せるので、前者をやっちゃうと、なかなか、ファンがつかない。まあ、その活動にファンの有無が増すとかどうかは、人それぞれだけど、なかなか、こう、定着してくれないみたいな問題も最近はあるじゃん。もうコンテンツがいっぱ
ああ、あ
いある
る
から。
ね。あるね。
そこの兼ね合いってなんか考えたりした？
いやー、なんか、そんなに、まあ、そうだです。一番最初に始めるときに、いきなり一攫千金みたいなの狙うのは、まあ、無理だから、
そうだ
もう、
よ
普通
ね。
に、地べたを這いながらね、泥水をすりながら勉強した方がいいっすね。本当に。
なるほどね。
プ
で
ロ
も、
として、能力がある状態で、やるんだったら、絶対にそういうことはすべきじゃないとも思う。もう、普通にマーケティングとかをちゃんとしてやるんだったら、最初からクオリティのめちゃくちゃ高いものを貯めて、ドンで出した方が、それはいいです。
そうか。やりながら、ちょっとずつパワーアップしていくとか、まだ自分がそのジャンルに対してそんなに パーフェクトな知見があるわけではないって場合は、うん、まあ、レベルアップした方が一石二鳥だしっていうので、まあ、ポカポカやった方がいい。でも、
そうだね、
もう、スキルカンストしてんだったら、まあ、クオリティの高いのはやりなよっていう話か。
うん。まあ、それも確かに、そっちもそっちでリスクが、得たるリスクとかは、あるから。
あるよね。
いつまで経っても未公開のまま出せないみ
た
い
な。そうそう、完成しないやつ。うん。
まあ、それもね、どれぐらいのクオリティで出したらいいのかみたいなのは、
うん、
ちゃんと判断しないといけないね。
そういうさ、なんかいろいろ、ていうかさ、めっちゃ続けてるじゃん。
うん、
めっちゃ、なんか、ワンピースそんなに詳しくないけど、なんだっけ、料理の人、サンジさんが、
うん、
めっちゃお腹空いてやばいことになるシーンあるじゃん。なんか何日みたいな。
はいはいはい。島の裏側でうんぬんみたいな感じね。
あ、そうそう。あれ、ちびっこの時に見てめちゃくちゃトラウマになっちゃったぐらい怖かったんだけど、うん、なんて恐ろしい話をって言って夜眠れなかったぐらいだけど、でもなんか何日目、40日目で完全にもうさっきから頭の中にそれが離れなくて、そんな戦いをずっとしている中村氏みたいな。もうなんか脳みそまひってんじゃねえかみたいな。
はいはいはい。
ちょっと思っちゃったんだけど、なんでそんなに生き残り続けてんの？まあいわゆるその、得たらないという意味で、継続し続けられてるポイントって何？
ああ、まあそれはさっき言った通り、僕そのクオリティの低い状態から出すっていうのを、
うん、
そっちのビルドを選んだから、別にもうクオリティが、高いものが来るとも、ユーザー側は、視聴者側は思ってないから、そのハードルめちゃくちゃ低いんですよね。
うんうん、
まずそれが、やるためのハードルがめちゃくちゃ下がってて、うん、まあいい。まあそのおかげでいいっていうのと、まああとは、まあ、あんまり受けることを狙ってやってないっていうのが、
おなるほど。
まあ大きくて、まあこっちはつけてるんで、よかったらどうぞぐらいの、気持ちではいるんで。もともとなんか一人二人ぐらいに監視してもらえればいいかなぐらいの気持ちだったんですよね。
あ、なるほどね。じゃああれか、作業をちょっと楽しくするっていうのが、まあ一応自分の作業をちょっとなんかずっとやるんだったら、まあちょっと面白い感じにしたいなっていうのは軸にありつつ、まあ配信もするかみたいな。
そうだね。
一石三鳥ぐらいあるんだね。だから OBS とかね、そういう配信のやつもちょっとずつ覚えて、で、みんなとね、ちょっと楽しくやりつつ、で、作業がちゃんと進むっていう。
そうそうそう。
ああ、なるほどね。でもさ、なんか時間をさ、決めてやってるじゃん。
うん、
毎日、
うん。
寝坊しないの？
ああ、いや、これはね、自分の中の時間で言うと、普通の人の感覚で言うと、
うん、
朝10時から、まあ、昼の4時ぐらいまでやってるみたいな。
そうだね。
ぐらいの感覚だから、さすがに10時ぐらいには寝坊は、まあ、ギリギリしない。一回だけ、目覚ましがなんか壊れてて、
うん、
5時半に起きて、まあ、6時からぐわーったけど、基本的に4時過ぎぐらいに起きてるんで。まあ、大丈夫よ。
それなんで早起きすんの？それって自分の生活のリズムはもともと早寝早起きスタイルだったから配信がそうなってるのか、配信のをやるために、例えばそのお昼を挟んじゃうとお腹空いて、ご飯食べて眠くなって結局だってしちゃうから、もうさっさと早いうちに終わらせるために早起きをしてるの。早起きはどっち先？
いや、それは、俺は結構ね、深夜に起きてる方だったはずなんだよね。
そうだね、
あんまり思い出せないけど。うん。
スプラトゥーンとか、
そうそう。
やってたじゃん。
そう。あ、でも、まあその、まあその時に深夜に作業するっていうのも試したし、
うん。
まあ、今回朝に作業するっていうのも最初の方は試してみたんだけど、まあ比較して、うん、あ、朝の方は効率いいじゃん。じゃあ朝にやるべきだし、やるべきことをやるか、俺は、と思って。そう。そうなんですよ。やるべきことをね、やってるだけなんですよ、俺は。
それ、やるべきことをやってるだけっていう単語で、多分今ね、リスナーのね、9割ぐらいがね、血を吐いてると思うよ。
吹き飛んだ今。
うん。うえーってなってる。完全に。そうか。でもさ、超面白いなと思うのがさ、うん、なんだろうね。もうとにかくさ、作業が進むことというのが、最も素晴らしいことで、まあ、それが、最もあらゆる面においてベターな選択肢であるっていうさ、考えあるじゃん。うん。これさ、普通はさ、いや、もうちょっとなんか、ねえ、ゆるキャンで肉バーグをこう温めて食べたいとかさ、なんか、もうゆっくりしたいとかさ、
はいはい
はい、なんか面白いやつちょっとグダグダっと見たいとかさ、なんかそういうのが上に来てる方が多いと思うんだけどさ、そのあらゆる欲望よりも一番上に作業が進むこと is 善っていうのがあるじゃん。
いや、これはね、そんなにストイックに禁欲的にやってるってわけじゃないんですよ。
どういうこと？
さっき6時から12時に仕事を収めたいって言ってたけど、
うん、
1日8時間働くより1日6時間のうちに終わった方が残り遊べるじゃないですか。
なるほど。
そう、だから夏休みの午前中に宿題を終わらせたい人と一緒ですよ。
うんうんうん。
まあ、とはいえ、夏休みの宿題を午前中にやる人はいないと思うんですけど。
そうだよね。相当ストイックだよね。寺の子かって感じだよね。
そう。俺は午後にゲームをするために午前中にひたすら集中して取り組んでるんですよ。
あ、午後ゲームしてるんだ。
そう。もう12時以降はね、俺はもう何にも作業しないから。
あ、そうなんだ。なんか、てっきりなんか、朝作業して、その後は瞑想して、なんか、なんか、白粥をすすって、あと寝るみたいな、はいはいはい、そういうイメージがあったんだけど、違うね、はいはい。
そうなんですよね。その後、カメラ持って散歩に行って、ご飯を食べて、
うん。
で、まあなんか映画でも見に行って帰ってきてゲームしてサウナ行って寝るみたいな。
ああ。めちゃくちゃいい生活じゃん。みんな理想の生活じゃん、それ。
そう。理想の生活に近づくために、俺がやるべきことは何だって考えて、集中して作業して、さっさと仕事を終わらせてお金を稼いで遊ぶことだなって思って
。すごいね。なんか、ヒロアカのキャラみたい。なんか、ヒーローをやるべきことはみたいな。何なんだ、俺はこの街を、一人でも多くの人を守るためなんだっつって。なんか、そうっすか、みたいな。
そう、それもね、去年、さっき挙げたジェームスさんが、うん、なんでやってるのかっていうのを、配信で英語で語ってたの聞いたんだけど、
うんう
ん、確かなんか3つ目標があって、お母さんに大きい家を買ってあげたいっていう目標と。
何それ？
うん、そう。あれそれって思うでしょ？
で、何それ？
2つ目が、いいパパになりたいっていう目標。彼女がいないんだよ。でも、いいパパになりたい。
いいパパになるんだ。はいはいはい、はい。
でも、もう一つはなんかね、なんか学業の何かだって気がするんだけど。
うん、
っていう、そんな、ド直球だみたいなと思ったんだけど。
そうだね。
そう。でもなんか、よく考えたら、かなり正しいなと思って、そこで納得したんで、じゃあ俺もそれに従うかと思って、やってますね。
そうか。お金、1つ目は、まあ、親孝行的なフレーバーだけれども、お金を稼ぐっていうことだもんな。お家を買うためにね。うん、で、二つ目がいいパパになるっていうのが自己実現か。まあ、成長であったりとかね。で、三つ目が学業ってことは、なんか物理的にそのスキルであったり、興味関心だったりすると思うんだけど、
うん、
確かに理にかなってるのか。
そうなんですよ。なんかいろいろ整理したら、まあ、基本的にはそうだよね、みたいな感じなんで。
ああ、なるほどね。
すべてを整理した結果、そうなった。
じゃあ、どうすんの？例えばさ、まるでさ、ボディービルをやってる人に対してさ、友達に飲み会誘われたらどうすんのって質問をする人みたいな質問を今からするけどさ、
うんうん、
夜、みんなでバーベキューするんだけど、来ないとかさ、11時半にランチのなかなか予約取れないとこ取れたから、行きたいんだけどって言ったら中村氏どうすんの？
いやー、もう半々ぐらいで断ってますね。
あ、今までそういうのもあったんだ。
そうだね。 21時から、馬食べられる店行くけど行くって言われて、
うん、
21時、普段もう寝てるなと思いながら、
うん、
まあ行くこともあったし、
うん、
まあちょっと最近寝るの早いんで、やめときますって言って、やめることもあったしっていう。
そうだよね。大人になっていけばなっていくほどさ、いわゆる、まあ、夜更かしの歌のなずなちゃんじゃないですけれども、
うん、
楽しいものって結構時間が遅くなっていくじゃん。
そうだね。
早くなることはないじゃん。それはその、おじいちゃんが早く起きちゃう系にならないと、大人レベルがね、なかなかない。
いや、待って、早くなることもあるよ。
嘘？
それはさ、まあ確かに数で見たら遅い方に多いけど、うん、朝に楽しいことをしてる人もいっぱいいるし。
マジ？ちょっと朝楽しいトピック教えてほしい。ちょっとプレゼンしてほしい。
そういえば4年か5年前ぐらいに、俺北海道に、うん、オフ会で行ったんですよね。
オフ会で行ったの？めちゃめちゃ楽しそうじゃん。
そうなんか当時、イカ電話っていうスプラトゥーンの、うん、なためのなんか通話用のアプリみたいなのがあったんだけど、なんかそこで、うん、はい、朝活をするのが流行っててさ。
へえ、何それ。
朝6時半に起きてスプラトゥーンやろうぜみたいな。
あの部活じゃん。
そう。
野球部みたいになってんじゃん。
そう、まあまあでも普通にカジュアルな感じでちょっと楽しく遊んで1時間ぐらいリフレッシュしてその後解散みたいな、うんうん、でもその活動結構楽しくて、まあ、そのメンバーで北海道にチャンスが行くことになって、
うん、
で、まあ、ひとしきり楽しんだ時期があったなっていう、今、唐突に思い出しました。
じゃあ、朝活か。まあ、でもさ、今ちょっと思ったのが、まとまった時間を確実に取れる時間っていうのってさ、まあ、いわゆる他の人が、うん、から連絡が来たりとか、なんかこう、他の人にどっかに連れてかれたりとかがしない、自分一人の、まあ、静かな時間というか、まあ、自由な時間。うんって考えると、確かにお昼とかは、まあ、例えばお電話が来たりとか、まあ、お店が始まったりとかいろいろあるし、夜は夜で、あ、まあ寝る準備したりご飯食べたりとかわーわーっていろいろね、一日のたまった家事やったりとかもあるから、朝の方がもしかしたらあれか、自分だけの時間っていうのを作りやすいのか。
まあそうだね。まああと、まあ付き合う人をまあなんか選ぶとか言うとちょっと言い方悪いですけど、その自分が活動したい時間に活動してる仲間を見つけて、そっちの方に寄っていくと、まあ、朝楽しいことをしてる人が見つけられるかもしれないですね。
ああ、マイノリティっていう言い方だとかなり過激な言い方だけどさ、
うん、
まあ、朝活でストイックにやってる人ってさ、まあ、そんなに多くないから友達見つけやすいかもね、今思ったの。
そうだね。なんか朝やってるってだけでもうそれがこう特徴になるから、うん、
だよね。で、朝やってるってことはさ、まあ、昔だったら、なんだい、意識が高いみたいな言葉があったけどさ、まあ今、あんまりそういう、もう、意識高くないと、っていうか、やることをやらねば死ぬが、みたいな、まあ世の中だから、意識の肯定ってないと思うんだけど、
うん、
何かをやりたい人、いわゆる何か目的があって朝早起きしてる人、まあそうじゃなくて起きちゃう人もいると思うんだけど、っていう人と出会えるから、いいのかもね、なんかね。
そうなんだよね。なんかちょっと面白い人多いんだよね。
うんうんうん。
朝4時から起きて配信してるやつとか基本的に頭おかしいからさ、こう、話聞いたらどんどん出てくるんだよね。
そうだよね。なんか、結局今何日続けてるんだっけ？
今日104日目終わりましたね。さっきまで配信してて。
そうだよね。配信明けってことでしょ？
う
ん。6時間ずっとカタカタ、だからカメラの誰かの視線を感じつつ、結構、見られている感覚はあるの？
いや、特にないですね。なんか忘れてて、あ、そういえば休憩時間のチャイム鳴ったから、チャット見ないとかつって、チャット見てみたいな感じだから、別に意識はそんなにない。かな。
なるほどね。
じゃあそっちのターンに行きますか。そろそろ喋りすぎてるんで。
いいぜ。30分ぐらい経ったもんね。
そうそうそう。いや、イタポイドもね、ポッドキャストを かなり長いことやってるよね。
やってる。まあ、一応その、仲良しインターネッツって名前で、久しぶりに聞くじゃん、その名前って感じだと思うんですけど、皆さん。生きとったんか我って感じなんだけど、もうタイトル決めるときに、いやもう仲良しインターネッツでいいかってなって、まあ、そのタイトルで。4月ぐらいかな、始めて。で、最初そのバフをかけたかったっていうか、その、なんか勢いをつけたかったから、毎日更新しますっていうふうにやってたんですよね。で、30日更新してからは、まあ大体その2日に1回だったりとか、1週間にまあ2、3本ぐらいなのをボコボコボコって更新するっていうのが今まで続いてて、70何回とかなのかな今はね。っていう感じですと。やっていき FM が、ちょうどそうか。62回が今回でしょ、意外と越してる。
確かに。我々も、それぞれ越してますからね。
越してるからね。そうそうそう。数ヶ月間で、越してるんだけど。やっていき FM は結構長いと思うんだけど。で、やってることが、その毎回トピックを決めて、そのネタで30分以上話すっていうことをやってて、なんとかを、まあ大体タイトルが、レッツなんとか形式、なんとかをしようみたいな、タイトルになってて、で、なんだろうね、仲間の人の話聞いてて、非常に、なんだろう、そうか、本物のやっていき手は、やっぱりちょっと頭がどこかおかしいんだなっていうのを思ってたんだけど、自らの成長や前進や作業が進み、心の安寧を求めることに対する欲望がでかすぎるっていう、そういう人ってやっぱりいるんだなって思ったけど、まあそういう人のために、まあ共感してくれるだろうなっていう人向けに、例えば、もしもに備えてツイッターの黒歴史を見返そうって言って、めちゃめちゃ安全な、自分の過去発言の、削除の仕方みたいなものを紹介したりとか、まあ、あとは、猫も杓子も大人気の NFT や Web3 について考えてみようっていう内容にして、内容としては、まあ、基本的にバズワードではあると。ただ、投資を受けたいっていう場合に、投資は夢を語るものではあるから、そういうキーワードを、まあ、使うと、話が通りやすい部分もあると。だから、物理的に合ってる間違ってる、まあ、もうちょっとね、これ、Web3 のその話は7月26日の回なんだけど、まあ、今でこそ Web3 という単語は押すっていう感じになっちゃったけど、この数週間で押すって感じになっちゃったけど、まあ、その話が出始めた時に撮ったから、その時では、例えば、大きな組織の中だったら、そういう単語があることによって進むことってあるよっていう、偉い人が OK 言うとかね。だから、そう、正しさ、物理的な正しさ、それはその言葉の使い方として間違っているみたいな、そのハテナブックマークの人みたいなのではなく、ある種、話を通すための、その言葉として、考えると、まあ、有用性はあるよねっていう話をちょっとしてみたりとか、あとは、あれかな、最近だと、自分のトレードカラーのアイテムを探そうって言って、髪の毛が、糸っぽいのさ、派手だったんだけど、まあ、いろいろその出演していく中で、髪の毛が派手な人というだけで甘んじてるのではないかっていう、なんかね、いや、そう、髪の毛が派手というだけで許されたいとお前思ってないかみたいな。なんか、面白い外見の人っていうことで許されていて、本当に面白さみたいなのを努力するのをサボってないかっていう感じになって、はぁってなって、髪の毛を、まあ、派手なね、緑色から、まあ、ちょっとなんだろうな、グラデーションのかかった、まあ、ブラウンというか、深い緑色とかにしたんだよね。で、そしたらいつも見てた色が視界からなくなって、調子がめちゃめちゃ悪くなったから、代わりのアイテムを探そう。で、まあ、自分のね、例えば好きなキャラクターとか、自分大好きな色とかがある人は、このブランドのこの商品のラインは、なんか60種類ぐらい色があるからいいよ、みたいな話をしたりとか、なんかとりあえず、こうすると良さそう、みたいなのを、延々と話す。 もうトピックごとに分けてっていうのを、ポッドキャストではやってる。で、74トピック話して、この間初めてタイトルに、ポッドキャストってタイトルの冒頭に数字つける文化あるじゃん。
あるね。
で、それ忘れてて、あ、つけてみようっつってつけたのよ。で、タイトル見返したら、なんか、我ながらなんだけど、こいつうるせえなと思って。うるさすぎる。なんかもう、よく喋ったね、みたいな。
いや、でもさ、そう、74トピックもよく出るなというのはあるよ。俺も100回やってるけど、別にそんなに喋んなくてもいいし、なんなら無言で休憩時間過ごすこともあるからね。
ああ、なるほどね。そう、そうなんだよね。30分間何かためになることを言おうみたいな。で、台本も用意してなくて、大体は。
はい、そのトピックはどっから出てるの？もうひねり出してるのか、それとも結構あるうちから1個ピックしてるのか。
3パターンあって、1つは、もうずっとそう思ってたこと。だから、いわゆるその、ブログに書きたかった内容みたいな話だよね。昔のことで言うと。もう温めてる内容というか。
はいはい、言いたかった
ことで、ね。そう、得意技みたいなやつですね。それがまず1つ。で、もう1つが、まあ、こうやってずっと続けてるとさ、生活も続いていくわけじゃん。で、うん、仕事の関係上、いろんな人と話したりとか、まあ、話すことはもう最近少ないけれども、その、まあ、いろんな現場で、辛い目にあったりするわけですよ。辛い目というか、いろいろな、障壁にぶつかるわけですね。なんで、それで戦った、その、結果の、こういうのが攻略ポイントらしいっていうのを話すパターンっていうのがあります。
ああ、なるほどね。
で、三つ目が、ああ、撮るかって言って、オーダーシティの録画ボタンに手をかけてから3秒で、ふーって考えて、ポチって押すパターン。え、これね、これ、しまったなと思ったのが、これ、ちゃんと冒頭で、なんとかなんとかをしようって言ってから、はい、始まりました。今日のトピックの、まとめを一言で言うと、これはこういうことです、みたいな。メタバースは、ダメです。いや、そんなこと言ってないけど。メタバースをなんとかなんとかしよう。はい。今日のね、トピックは一言で言うと、メタバースはもうダメですということです。みたいな、そういう話し方をしてるんですよね。そんなことは言ってないけどね。メタバースは、まあ、なんだろう。うまく、その言葉を使った方がいいと思うよぐらいの内容だけど、はい。言ってること変わんねえなって思ったんだけど。まあ、やってるから、最初にもう結論と、その過程のロジック、があった上で、あとはそれの具体例とかをちょっと話して、でなんかこう分かりやすいようにとか、なんか何かどっかのエピソードが聞いてるリスナーさんに刺さればいいかなっていうやり方をしてるから、トピックをすべて最初にロジック組まないといけないから大変だなこれって、最近気づいた。
なんか意外とこう文章の組み立て方が論文と一緒だね。
そうだね。
タイトル書いて、アブストを読んで、じゃあ行きますかみたいな感じ
で。で、最後にさ、もう最後でだんだんそうなるとさ、なんか言い過ぎたかなみたいな感じで心配になってさ、いや、でも本当にもうなんかこの世すべてのものに感謝ですわとか言い始めるから、
そうそうそう、
最後に謝辞があるから。もうエンドロールがね、流れてるからね。
まあでも意外となんかこう理系な感じの組み立て方。
そうだね。うん。なんか、音声メディア、実を言うと、ポッドキャストを始めたきっかけっていうのが明確にあって、喋りをうまくしたいっていうのがあったんだよね。
おお。
実は。で、ペラペラ喋る、何かを発声すればいいっていうことに関しては、実を言うと苦手意識はなかったんだけど、明確に打ちしがれる、もうなんかショックを受けてしまう、ちょっとエピソードというか事件があって、
うん、
まあ、今そのテレビのね、お仕事を結構させていただくことが多いんだけれども、まあもう、ポッドキャストでも言ってるし、公開情報だからいいんですけど、テレビ朝日さん、いわゆるテレビで言うと 5チャンネルですね。今はもうテレビというより TVer とかで見てる方の方が多いかもしれないんですけど、電脳ワールドワイドショーっていう、世界中のちょっと動画を見ながら、ちょっとそういう知識とか、を学んだり、まあ、あと面白い犬とかを見たりして、なんかみんなでお茶の間的にダラダラっと話す、番組があって、 それのね、解説ロボみたいなキャラがいるんですよ。
うん。
で、その解説ロボなんだけど、今は本当に解説ロボの形をとってるから、もうほぼ、なんか、声優的に、ナレーションをとるっていう感じになってるんだけど、最初の頃は、ひな壇にいたんですよ、実を言うと。スタジオで、スタジオトークをしなきゃいけなかったの。
ああ、中にこういたんす、
ね、そう、中に、なんかスタジオの中に普通に自分が行って、でじゃあ本番始めまーす。5秒前、4、3。電脳ワールドショー、なんとかなんとかです。よろしくお願いします。みたいな、よろしくお願いします。みたいな。で、一人ずつ自己紹介してって、みたいなのを、うん、その、キャラクターでやってたんですよね。いわゆる。で、台本があるところもあるんだけど、その解説ロボって役割だから、なんだろうな、普通の MC が言わないような、これって実はこういうものなんですよ、みたいなのを言うのもあるんだけど、テレビの現場って、いや基本台本がないのよ。もうだからトークだから。
ああ、じゃあなんか、話題の進行しか書かれてないのか。
下手したら話題の進行すらない。この何かを見て、何か言うって、何か言えなの。
うん、
やばくない？まるでちょっとよくわかんなかったなとか、え？これ何？みたいな。っていうやつも、一人ずつなんか面白いこと言わなきゃいけないの。
ああ。
そう。で、ターン制なの。基本的にバラエティ番組って MC さんが全員に振ってくれるのよ。で、なんでだろうな、面白いとこだけが、まあ、そのね、尺の都合上もあるから、面白いところだけが使われたりとかするわけね。で、一、うん、人がこう喋ったトークに誰かが乗っかってきたりするわけですよ。で、それがうまくはまった、そのアドリブのトークの、まあ、ある種コント的な流れだったりとか、っていうところだけが使われてて、めちゃくちゃ収録って時間かけてるんだよね。すべてのテレビ番組って、うん。ほとんどは。で、毎回なんか言わなきゃいけないの。だからもう、こうこうって、こう、一人ずつゲストの方にこう MC さんが振ってくださって、で、大体、イントポリオさん最後の方に、あ、じゃあロボなんかあるって言われる。なんかあるって言われるんだよ。なんかみたいな。誠でござるかって。で、キャラクターとして喋んなきゃいけないっていうところがあって、で、ロボなの
よ。
だから、人間の話とかできないわけ。
なるほどね。
そう、人間の話、だから食べ物を食べるとかもできないし、あとちょっとその、解説ロボとしての役割もあるから、間違った情報とか、ふわっとした情報っていうのを言ってはいけないんですよ。
ああ、じゃあなんかこう、知的なことを。
そう。だから、ロボットは正確でないといけないから、ふわっとしたことを言うことは許されないの、キャラクター的に。
うん。
うん。で、そしたら喋ることってないじゃんって話なんだよ。無限の知識を持ってないと無理じゃん、みたいな。いや、だから無理なんだけど、うん、でもそれでもなんか言わなきゃいけないの。なんかあるって言われるから。で、その時に、その一つのトピックに対して、イトポリオがずっとやってたのが、人間の変なところっていう、合理的に考えると、なんで人間ってそうしちゃうんだろう、みたいなところが、まあ、ロボットってよくあるじゃん。
ね、
なんで、例えばその、なんでさっさと、あなた二人、あなたたち二人はつがいにならないんですか？動物は、
はいはいはい、
つがいになって繁殖することが目的なのでは？みたいな。何言ってるのもうみたいなやりとりあるでしょ？
はいはいはい。
あれなのよ。あれをやんなくちゃいけないなと思って。で、だからその、なんだろうな、番組とかで言ってたのは、人間は、楽しくお仕事をするのと、楽しくなくても、素早く短時間でお仕事をして、まあ、それこそ中村氏の今の例とかがまさにそうなんだけど、ギュギュッと辛いお仕事をして、好きなことをやるのと、楽しく長い間、非合理的に働くのの、どっちの方がいいんですか？みたいな。
ああ。
っていう。
そのタイプね。
そうそうそうそう。まあ、すっげえクソガキみたいなこと言うわけですよ。あれれ？なんかこういう風に言ってるけど、みんなはこうなんだけど、なんでなんですか？伊藤聖子さん、みたいな。で、まあ確かにね、みたいな。で、まあ聖子さんは神だから、もうアルティメット文化人だから、ちゃんと質問の意図、キャラクターとしてこういうのをやってるんだろうなっていうのを分かってくれた上で、なんかちょっとコメントとかしてくれる。まあさすがビットワールドって感じなんですけど、でそういうのをやるわけですよ。で、で、小峠さんとかに振ると、つって、変なこと聞くねみたいな風に言われて、すべての、なんかロジックが、無に帰したりするんですよ。もうなんか、嘘でしょみたいな。 あ、マジみたいな。こっからその働き方の話とか、みたいな。そっちに転がって、なんか3ターンぐらい行くってことを想像してたんだけど。でも、トークの現場ってほんと水物だから、計画通りに行くことなんてないし、ネタ仕込んでいくとダメなんですよ、逆に。それに気づくまでに2ヶ月ぐらいかかって、めちゃくちゃ、どうしていいのかわかんなくて、で、誰も教えてくれないし、基本的には。なんか、よくわかんないけど、まあ、伊藤さんだったら大丈夫でしょ、みたいな感じをみんなやるからさ、大丈夫ではないって感じなんだけど。で、それがすごい、自分の中でショックで、全然できないってなって、で、一人で内容のあることを言えるようにしよう。そうしないとダメだと思ったんだよね。トピックごとに何か言えって言われて何か言えること。っていうのができないとダメだっていうふうに思って、で、始めた。
なるほどね。修行として。
修行としてやった。で、実は言うとこの背景にはもう一つ理由があって、同じその、曲のテレビ朝日さんの、今度はガリベンガー V さんっていう方の番組の方で、2020年の年末ぐらいかなから、生配信の番組があって、それのメイン MC をずっとやらせてもらってるんですよ。VTuber さんと、あとはその、例えば東京大学大学院の准教授、なんとか先生みたいな専門家の方が来てくださって、ちょっと授業をするみたいな。ネットの地上波じゃない、そのスピンオフの、あ、地上波、テレビじゃないスピンオフのネット番組みたいなのがあって、で、まあ、いわゆるそのオタク界隈でいうところのそのワッシーとか、あとヨッピーとか、アニメが好きなアナウンサーさんいらっしゃるじゃないですか。はい。みたいなポジションで、回しをやらさせてもらってるんですよね。で、それって話を聞く側なのよ。喋んないの。そう。
なるほど。MC 側はそうなのか。
そうそうそう。あくまでもゲストの方の魅力を出すっていうのが仕事。あとは進行するのと、実家に間に合わせるっていうのと、段取りをスムーズにするっていうのが仕事だから、あんまりその詰まった内容っていうのを喋ることってないのよ。そう。なので、自分できてると思っちゃったんですよね。そう。で、スタジオのトークになると、はい、じゃあ、次、ロボ、みたいな。次って何みたいな。ちょっと待ってくれみたいな。しかも最後なのよ。最後ってやばくない？5人ぐらい喋ってんの。
最後やばいね。
最後やばい。で、しかも自分のエピソードトークができない。実は子供の頃にこういうことがあって、みたいなのもできないんですよ。なぜならロボはもうその瞬間、まだ生まれて3ヶ月ぐらいだから。データバンクだから。やばすぎと思って。で、もう、すごい、もうダメだ。終わったみたいな。カメラに映、なんか、いわゆるパペットマペット的な感じでやってるから、顔も映んないですよ。だから表情の顔芸で面白くしたりとか、なんか身振り手振りで話を遮ったりとか、なんかボケたりとかもできないんですよ。もう手足が、もう手も足も出ない状態で、じゃあロボ、なんかみたいな。でも、口一つでしか勝負できないっていう、しかもその場のってなった時に、もうこれは修行しないとダメだと思って実は始めました。
なるほどね。
という二つの理由がありました。
おお。いや、俺も休憩時間に、いや、マジで話すことないし、そもそも俺って話する能力に乏しいなっていうのを感じることはあったけど、
うん、
なんかそこを改善しようっていうモチベーションがなかったから。
あ
でもやらざるを得ない場所にいるんだよね。
そうだね。やらないと、すごい恥ずかしい感じで、夜、六本木から、神宮前まで歩いて帰るみたいな。とぼとぼみたいな。しわしわピカチュウみたいな感じで、ね、本当に。
下向いてる。
下向いてとぼとぼって帰る。収録も結構あるから、だって、なんか、テレビの人たちってすごいなと思ったのが、毎週作ってるわけよ。カンパケのコンテンツを。イカれてるなと思って、絶対やばいよっていう。休む暇ないじゃんっていうね。
でいや、なんか、できる人がやってるんだろうなぐらいの気持ちで見てるよ。
めちゃくちゃたくさんの大人がすっごい分業して作ってる。で、でも最後の最後はもう本当に一人の力で全部完成まで持ってってるっていう感じだね。 本当に。
ああ。組織力と、いや、そういうさ、一方ポイド的なポジションにいる人のこともさ、うん、いや、なんかトーク力があるやつが采配されてんだろうな、みたいな感じで。
いやー、意外とね、そうでもなくて、まあトーク力はもちろんそうなんだけど、実を言うとすっごい大事なのって、喋る、まあそう、使われる、カメラに映って使われること、もが、まあ確かにタレントさん的にはいいんだけど、トップの場合は、ややその、だから番組内のキャラクターだから番組の設備の一部ではあるんですよ。ロボだし。
うんうん、
なんで、別に一発かまさないといけない、そうじゃないと死ぬっていうわけでは、まあまあまあないじゃないんですよ。
うん、
で、ただね、すごく、あ、これってすごく大事なんだって、4ヶ月ぐらいやってから気づいたのかな。結構遅くに気づいたんだよね。ポイントがあって、面白いことを言えるか、たくさん使われるところをできるかっていうよりも、そのスタジオの雰囲気を良くすることっていうことの方が、実はめっちゃ大事っていう。そう。だから具体的に言うと、例えば MC の役割って何なのっていうところってあるんですよ。で、例えば次、はい、じゃあ次ロボみたいなところは、オンエアでは使われないわけですよ、普通に。
うん。
うん。だけれども、なんかその、振り方であったりとか、カメラが回る前にちょっと雑談したりとか、使われないようなトークをちょっと挟んで場を和ませたりとか、なんか何でも言っていいような雰囲気を出したりとか、そういうムードメーカーって言葉あるじゃん。
うん。
ムードメーカー兼ペースメーカーみたいな感じだよね。そういう役割の方が実は多くて、で、それはその、いわゆるゲスト側に出てる、左側か右側で言うと、右側の人にもその役割は求められていて、いろんな側面が合わさって、タレントさんという特殊技能っていうのは成立してるっていう感じ。
ああ、なるほどね。映ってないところ、うん、カットされたところでも、普通に。
大事。役割はある。
ある。
うん。すごくワークしてる。から、いや、例えばこの人あんまり喋ってないし活躍してないのになんでずっといるんだろうみたいなのが例えばあったとするじゃん。まあ最近はそんなにないと思うんだけどね、うん、そんなすごい長い時間放送する番組ってあんまないから、
うん、
でもそれはすごく大事な役割が多分その人にはある。
うん、
うん、めちゃくちゃだから収録に参加してみると、あ、絶対この人いないとこの雰囲気はないなとか、とかこの人とこの人がすごい仲良しだからこそその仲良さそうな楽しそうな雰囲気が周りにも伝播してこうなってるなとか、すごいその繊細ななんか解析料理みたいな、そのなんかそのなんだろうな、化学反応っていう言葉よくそのテレビの人たちって使うんだけど、で、糸っぽいのがそのキッズだった頃はもう何が化学反応だっつって。すべてはデザイン思考によって組み立てられており、これ、ユーザーをアーキテクチャで、誘導し、みたいな。UI、UX デザインというが何よりも大事である、みたいな。言ってたわけですよ。
うん。
意外とそう、全然そうじゃないよっていう。う
ん。
デザインできない、トーク、な、面白いトークとか、その TV ショーみたいなものっていうのは、すべてが、台本通りでデザインされてっていうものでは、あんまなく、むしろそういう風にやっちゃうと面白いものは作れない。そういうジャンルも絶対あるっていう。まあ、YouTuber さんとかまさにそうだよねって感じだけどね。なんか、ドラーッと回して、で、面白いところだけブブブブってジェットカットで繋ぐみたいな、まさにそう。後で考えるっていう。映像って多分そういう世界なんだろうなっていうのは思った。なんか、尺が、こうあるタイプのお話、もしくは映像は、そういう感じなんだろうなっていうね。ミュージックビデオとかはまた別だけどね。その映像作品とか別だけど。っていうのは思ったね。
なるほど。
なんで、もう完全に筋トレとしてポッドキャストはやってるっていうのが一つと、まあ、あと自分のメディア持ちたいっていうのがありました、実は。
ああ、そうなんだ。自分で持ちたいっていうモチベがあるんだ。
う
ん、
ある。というか、その、糸っぽいど氏は、大体そのクライアントワークをずっと生業に、まあ、してきていて、で、例えばその、なんだろうな、まあ、例えばエンジニアさんだったら、例えばサービスのね、例えばバックエンドの部分のここの部分をまあ作りました。まあ、みんなで結構、一つのものを、大きな建物を作るみたいな感じがあったりとか、あとはその、コードを書いて納品してるわけで、言ってしまえば。何かその、 物自体を形にして、いわゆる作品みたいな形で作った上で納品してるわけではないじゃん。
うんうん
ま、で、しかもコードって、まあ、転用もできた、まあ、転用はそのしないけどさ、その、うん、ある種、その、やればやるほど自分の血肉にはなるじゃん、基本的には。
うん、
だけど、なんか作って出すってやつだと、作ったものに全部込めるから、で、それ納品すると、で、しかもクライアントワークのために作るから、あんま実は転用ってできないんだよね。で、それを作った過程でゲットした特殊なドメイン知識とかも、そんな転用できるわけじゃないんですよ。
うん、
だんだんとその専門的な、まあ、このジャンルのこのやつだったらこういうところに気をつけないといけないね。でもこんな仕事多分、再来年とかにはないだろうな、みたいな。っていうのがすげえ多いんですよ。で、ってなった時に、その、いろいろやったものが、あと特にコンテンツは最近積み上がらないっていう問題点があって、単発単発で拡散されていったりするから、いわゆる文脈、リコリス、リコイルの、こう、だんだんこうストーリーが積んでて、あ、トマトジュースを飲んでいたのは、ペースメーカーを入れてたからなのか、みたいな、そういうその、しっかり見ているから分かること、みたいな。っていうコンテンツの提供の仕方って、今ほとんどできなくて、YouTube の動画でも、何でも何でも、その単品がたまたま流れ着いて、その単品で、基本的には、すべてを楽しんでいただかなきゃいけないので、難しいんですよ。実を言うと。で、それすごく、悩んでて、で、もうなんか、糸っぽい動画、まあ、ていうか糸っぽい動画っていうの言い方もあれだけれども、あ、こういうような話をする人だから、今こういうような話してんだな、っていうような、積み上がるものをやりたかったっていうのは実はあるんですよね。
お
ー。まあ、だから、なんだろうな。ツイッターでも何か書くとさ、その単体で拡散されて文脈とか何もすっ飛ばしてさ、謎の攻撃というか、投石が来たりするじゃん。ヤフコメみたいな、
うん。はいはい。
で、それがやっぱり、結構、かなりドキドキしちゃうところがあって、もう誰もツイッターでみんなあんまり発言しない、みんなディスコードにこもるっていうのが今だと思うんだけど、
うん、
で、あえて冗長的なメディアをやって、で、情報だけじゃなくて、まあそのキャラクターであったり人柄であったりというか、そこ込みで、まあ、聞ける、消費できるコンテンツっていうのを、ちょっとやりたかったっていうのはありますね。
ああ、なるほどね。
うん。
まあ、なんかこう、作者側の顔が出る作品とかは、確かにないなっていうのは感じますね。
ないないない。
まあ、よっぽどなんかこう、あの人の脚本のやつね、みたいなのは。
あ、そうそうそうそうそう。
まあまああるけど、そこまで大物にならん限り、ほぼなんか普通の一般的なアーティストとかは前に出てこないね、確かに。
ないないない。まあ、あと最近その、そういう前に単発で拡散されるからこそ作り手の顔が見えすぎるとそれはそれでっていう意見もあって、
うんうん、
やっぱりね、なんか誰々さんのやつだ、誰々のグループがやったやつだから聞くっていうのも、ちょっと疲れちゃうなっていう人もまああったりして、まあだからインフルエンサーのコンテンツばっかりが流れてくるみたいな問題ですよね。
うん、
もちろんケースバイケースなんだけど、ただ冗長的なコンテンツっていうのをやりたいっていうのはあった。すごく見る人、消費する人がストレスないようにっていうよりは、それでずっと釘付けにしなきゃいけないっていうコンテンツよりは、まあ、別に途中聞いてなくてもいいみたいな。で、内容もわかんなくてもいいみたいな。でもなんか雰囲気としてまあ、あれば、あったら、ちょっとインターネットが楽しくなったりするやつ。っていうのをやりたいっていうので、今は続けてる感じだね。
なるほどね。それ別に、最初から全部聞いてほしいって感じでも
ない。ないない、全然ない。全然ない。うん、だって途中で、一回ね、ポッドキャストで甘神事件っていうのがあって、今まで結構ね、真面目で有用な内容を話してたんだけど、急に甘神の話がしたくなっちゃって、
うん、
甘神話だけした回があったの。急に。
急に。急に。
そう。
そしたら。あ、なんかそれ聞いてたな。
嘘。それ多分ね、事件が発生してんだけど、裏で。
もう大体聞いてるよ。
うん。マジ。 あのね、うん、その甘神の回、実を言うと、あの、死ぬほど再生回数低くて。で、そこでね、初めてね、仲良しインターネットポッドキャストで反省をしたんですよ。初めてね、PDC を回したんですよ。あの、で、タイトルを変えてみたりとか、あの、なんか、あの、せせこましい後工作をして、で、いろいろやった結果、ダメっていう結論になり、で、あ、なるほど、急に甘神の話はしちゃダメなんだ。しかも、甘神の話を冷静なテンションでするんだったらよかったのよ。
うん。
なんか、
冷静なテンションで甘神の話できるか。
そりゃそうなんですよ。だから、なんか、急に発狂する患者みたいな感じで、あの、そのエピソードが最初からトップスピードで始まって、あの、ねえ、なんかの勧誘の人みたいな感じになっちゃって、なんだなんだなんだみたいになって、で、その聞いてくれてた友達から、あの、まだあるんだけどって言われたんだよね。いや、その、いつもだったら、そのさらっと、例えば車を運転してる中時とかに聞いてるよ、みたいに言ってくれる子がいて、で、あの、その子が初めて、まだ残り時間があるって言ったんですよ。もう苦痛であると。もう耐えきれんと。
で、そうなんだね。
そう。まあ、やっぱテンションが違ったから。あの、内容というよりも、甘神か何かというよりも、もうテンションが異常だったのよ。その時。あまりにも気持ちが溢れすぎて。そう。なんか、うん、野球部みたいに、なんか、一センテンス話し終わった後に、よろしくお願いしますってすっごい大きな声で言うみたいな。甘神をよろしくお願いしてますね。ずっと、ずっと。まあ、それはきついだろうなと思って。そう。っていうのね、あった。うん。
反省する回があったの？
反省してた。そう。もうね、すごくね、自分としてもね、あの、ショックだった。いや、甘神は、この世で一番いいやつだから、もう、みんな、楽しいに違いないと思って、ウキウキで話したら、なんか、あの、ポッドキャストってさ、リスナーの顔とか、あの、反応ってほとんど見えないじゃん。マジで。で、数字も正しくないし、マジで見えないんだけど、マジで見えないんだけど、何か感じ取ってしまったの。あの、困惑が。ポッドキャ
ストで感じ取るの相当だね。だってあれってさ、200人聞いてて、1人反応あるかないかみたいな。
ないかだよ。そうそうそう。
感じで、それをさ、感じ取るのってやばくないか？
感じ取った。
1人がいないことを気づいたってことだよね。
そう、やばいぞっていう。これなんかちょっとやばいかもしれんと思って。で、あの、急に焦って、あの、より有用な、あの、なんだろうね、あの、話をしてみたりするんですよ。あの、で、今ね、第11回、今一度甘神を思い出そうってタイトルになってるんだけど、これはもう全てを諦めて、これはすいません、甘神っていうものに対して言ってるんで、わかんない人は押さないでください、みたいな。
あの、私は取り繕って
し。そう、最初はなんか青春を思い出そうみたいなタイトルだったんだけど、青春を思い出そうって、なんだろう、恋バナかなってクリックしたら、急に、ずっと甘神の話してたら、それは確かになと思って。そう。で、その直後に、なんかこう、お買い得情報みたいなのを急に紹介し始めるっていう。で、お買い得情報でも、あ、ちょっと違うかなってなって、よし、じゃあ得意分野でめちゃくちゃ真剣な内容の話しようってなって、その VTuber さんがキャラクターからタレントの代名詞になった背景を理解しようってタイトルで、あのガチゴリに専門分野の一番この世で自分が詳しいだろうみたいなところを急に言い始め、よし、これで大丈夫かみたいな。っていうね。あの、タイトルのナビを見ると、その若干のその、なんでしょうね。迷いと、あの、あ、こうしないと、みたいな、振れ幅が見えて、あの、自分で見てもちょっと面白い。
ポッドキャストはそういうところあるよね。俺たちもやっていき FM でいろんな話してたけど、なんか、我々は、ね、いろんな話してるし、いろんな人もいるから、まあ、ブレはあるでしょうってことで、うん、完全に目つぶってるけど、
うん、
ちゃんとデータ見たら、うってなるよね。
なるなるなる。今までやってきてるけど、見てないからね。ずっとね、ほとんど、
う
ん、
そう。
あらゆるデータを見てなくて。で、仲良しインターネットは、ざっくりした視聴者数は、なんかSpotify側が出してくれたりするんですよ、実を言うと。で、もちろん Spotify の数字だから正しくないんだけど、Spotify だけだしね。
うん。
あの、それで一応見てて、で、大体、まあ、それこそなんだろうな、200何人ぐらいとかなのかな、ずっと、あの、 必ず聞いてくれてる人みたいな感じなのが今はいるっていう感じ。もちろんそのユニークの数字じゃなくて、その、ヘビーユーザーみたいな数字ね。
うん。
がそれくらい。うん。でも確か200人って言ったらさ、30人とか40人のクラスが5クラスか6クラス、だから新学校の高校ぐらいでしょ。高校でのさ、一番ふてくされる時期にさ、校長先生が急に甘噛みの話し始めたら切れるよね。
いやー、まだあるんですかってなるね。
まだ終わんないのってなるよね。それはね、ちょっとね、学びがあったね。うん、皆さんに持って帰ってほしいトピックとしては、ポッドキャストやるときに、急に甘噛みの話をしないっていう。鳴らした上で話した方がいい。そう。で、なんか、タイトルを言って、結論を言って、あ、なるほどね、みたいな状況になってから、具体例として、いや、ちょっと、これは、まあ、自分が好きなものの、コンテンツの名前だから、補足なんですけどって言って、最も話したいことを話すっていう順番の方がいい。
なるほどね。
そう。それはね、思った。うん。でも、継続はね、正直難しいっていうのを実はぶつかってるんですよ。
あ、そうなの。いや、そう、それについて、ちょっと、思ってたことがあって。
うん。
最初さ、4月ぐらいから始めてたじゃん。
そう。
あ、毎日やるんだと思ってさ。
そこなんですよ。30日の毎日更新っていうのを目標にしてて、で、30日やったんですよね。で、うん、そのタイミングから、ちょっとぼちぼちって感じになるんですよ。
そう。で、俺、さ、5月1日からさ、始めてさ。
うん。
いや、もう、伊藤ボイドさん頑張ってんだから、俺も頑張らねえといけねえわ、って。やってくぞ、つって。思ってたら、だんだんさ、回数がさ、回数の数字が近づいてきてさ、
やばい。
抜いちゃった、つって。
やばい。
お前もしかして、って。
やばい。やばい。
お前も一緒か、と思って。
やばい。でも、一応今74回なんですよ。
いや、なんか、結構最近は、また数が増えてきてる。
そうそう、最近増えてきて。もうね、明確に、お仕事の忙しさに比例しちゃってるってとこがあって。
お
で、すごい厄介なのが、喋る仕事多いんですよ。実際に出てるから、出演者として。で、木曜か金曜の夜に3時間半、めちゃくちゃ喋りまくるんですよ。その番組が。で、今だったら毎週かなぐらいに、ナレーション、ブースみたいなところに行って、声優さん的にこう、ボイス取ってっていうのをやるわけですよね。で、うん、週末に固まってるから、出演した後って、すっごい気が立ってる状態になるんですよ。もう、アドレナリンをめちゃくちゃ出してるから、そうじゃないと3時間半走り抜けられないから、なんで、翌日とか結構ね、何も手につかないとかって結構ザラなんですよ。
ああ、ぐったりしてんだ。
ぐったりしてる、本当に。なので、木金死ぬんすよ。実を言うと。
なるほどね。
うん。ってなると、意外と、その、月火水で制作系を全部片付けなきゃいけなくて。
ああ。
いろんなものを作ったりとか、まあ、あとはその、ご連絡したりとかね、その、関わってくださってる皆さんに、業務連絡、まあ、制作進行みたいなことも、プロデューサーだからしなくちゃいけなくて。で、なって、げっそりピカチュウになって、で、締め切りが1週間に3個ありますみたいな。で、リリースが2個ありますとかになると、あ、もうダメだみたいな感じになり、もはや、もうすごい不健康な生活しちゃってるんですよ。もう、なんかお水を飲む時間すらないですみたいな。
おー。
ってなると30分の捻出も体力的に難しいっていうのがなっちゃって、で、これすっごく悩みなのが、自分ができることが増えていけば増えていくほど、時間っていうか、物理的な体力が、の、ゲージが残り残数が減っていくんですよね。
だから、
ポッドキャストを続けて、めっちゃ自分的には育ったなと思ったんですよ。で、育った結果、できることが増えて、で、お仕事で成果が上げられるようになってきたんですよ。ぶっちゃけ。
修行の結果ね。
そう、修行の結果。で、修行の結果、そのポッドキャストをやるための体力が残らないって状態になっちゃって。そう。だから30日とか40日とか、まとまって1ヶ月やった時はブワーって続けたんだけど、そっから自分のその体感が 鍛えられてから、あ、これもできるなとか、あ、あれもできるなっていう風になって、やった瞬間にその時間が取れなくなってっちゃったっていうのがあって、でそれを反省して今 3ゲーム目って感じ。
なるほどね。
それの体力は残しといた方が、ロングテール切りで考えると、その成長曲線が上向きであるっていう。
なるほどね。なんか自分もその気配は若干同じような話があって、
うん、
結構新しいことを勉強するっていうのをその作業中にやってるんだけど、
うんうん、
まあ、最初はゴールデンウィークだったから、まあ、学ぶだけでよかったんだけど、
うん、
だんだん仕事もしないといけなくなってくるじゃん。まあでも、
うんうんうん、
その、例えば、まあなんか、最近こうエディターの拡張の作り方とかを結構学んで、まあその自分の好きなエディターの拡張をどんどん作れるようになったんだけど、うんうん、もうできることがどんどん増えていったから、仕事をやりたくなくなってきて、もう完全にそう6時間のうち、もうほぼ仕事をせずに OSS のことばっかりやってるっていう時間が増えてきて。
マジか。うん。
そう。で、その結果ね、6時間のうちは、普通に遊んでるというか、その OSS のコードだけ書いて、まあ、午後配信が終わった後に、まあちょっと残った仕事片付けますかみたいな感じで。
へぇ。
仕事、残業をして、まあ、結果、ちょっと寝るのが遅くなったみたいな時期は、まあまああったね。
あった。でもやってることはそのコードを書くっていうことは同じなんだ。
うん、まあ言ってしまえばそうだね。
うん。
同じコードを書いてるっていう文字列を書いてるっていう時点で。
そう、ざっくりプログラミングをしているっていう意味で同じみたいな。え、そうか。え、なんか罪悪感に駆られたりとかないの？俺は何をやっているんだみたいな。
いやー、まあね、あ、でも会社員だったら、問題に感じてたかもしれないけど、うん、まあ今、フリーランスだし、うんうん、まあ、まあ、契約先の、もある程度、まあこっちでも、時間の融通の効く感じにやってもらってるから、
うんうん、
まあ、まあ今のところは大丈夫だね。
なるほどね。いや、あれだね。
継続は難しいって話を。
うん。でも、偉いね。なんか、偉いねって言い方もあれだけど、その、大きくなって大人になったらさ、基本的にさ、いや、もちろんその、なんでしょうね、その、人生のステージみたいな問題ももちろんあるとは思うんだけど、うん、大人になってさ、新しいことを始めるって、すごいハードル高いことだなっていうのがだんだん分かってきて、
ああ、そうだね。
だって周りの人がみんなやらなくなるじゃん。
そうなんですよね。
そう。もうやってきてやっていかなくなる問題ですよ、これは、本当に。
まあ、なんかいろんな理由あるだろうけどね。
そう、いろんな理由が絶対にあるんだけどね。
うん。
そう。だから意外とさ、少なくない？やってる人って。
ああ、もう同じ年代で比べると少ないですね。
う
んうん、
そうだね、
いやでも、まあ、さっきこうライフステージ的な話が出たけど、
うん、
まあ、たまたま自分の場合はライフステージ的にはまだそんなに、なんだろう、困らないというか、まだやっていける方なんで、じゃあその利点を生かした方がいいんじゃないかっていう気持ちでやってるところはあります、
うん、
こう逆にこうやれる側だからやってるみたいな。
はいはいはいはい、そうだね。やれなくなることもあんのかな。
あるんでしょうな。いや、まあ見ててもどう見てもお前はもうやれねえだろうみたいな状況に追い込まれてる人
まあそうね、いるよね。
もうお子さんいたら無理でしょうとは思ってるし、
お子さんいたら無理だし、なんかめちゃくちゃなんか、なんだろう、まあそれこそ取締役とかね、
うん、
っていうふうになって社外取締役が増えたりすると、まあ難しいこともあろうなっていう。
そうね。
なんか最近さ見てちょっとああと思ったのがさ、大人になってそのモードが変わったら趣味とか、なんかなんだっけ、髪型を変えましょうみたいな話見たんだよね。 大人になったら髪型を変えろっていう、まあ、いわゆる昔ともう状況が違うわけなんだから、その違う状況に合わせて何かをやった方がいいっていう、
うん
まあ、いわゆる車を変えるみたいな感じ、
はいはい、
その例えばお子さんが大きくなって、もうファミリーカーというかその大きいね車じゃない必要がなくなったら車を変えてってなるとライフスタイルっていうか変わるじゃん、
うん、
でその感じで大人になると、まあ、趣味を新しく始めたりね、例えばキャンプとか釣りとか、なんかいろいろあると思うんだけど、うん、だから、まあ、老後の趣味とかではなく、まあ、ちょっと早いんだけど、そのステージというかモードが変わった時に、振る舞いも変えるっていうのを意識すると、そのソウルジェムが濁らなくて済むみたいな話を見て、それちょっと納得しちゃったんだよね。確かにな、みたいな。まあ、ずっとコミケに出続ける人っていうのもいるけれども、やっぱ難しくなっちゃう人っていうのもいるわけじゃないですか。
そうだね。
うん。で、それはもうしょうがなくて人それぞれだから。でも、なんかこう、何か別のことは別、やれる可能性はあるっていう。すべてがやれなくなったわけではないっていうのを見て、うん、あ、なるほどなって納得しちゃって、なんかそれを、なんかみんなが見つけられると、幸せなんじゃろうなっていうのは思う。
そうだね。なんか何かをやっていた100の状態から単純に0になりますみたいな話ではなくて、
そうそうそう、
別のことをやっていますみたいな状況になるといいっすね。
いいっすね。
なれるんすかね。
いやーでもね、なんかね、何かを発表するのは難しくなってきた、正直。やってるんだけど、それを、発信するっていうところまで形にするのが、ちょっとむずいなっていうのは最近感じる。
ああ、それはリソース的に？
というよりもなんかそのインターネットに何かを公開するということのハードルが高くなったっていうのはあると思うんだよね。
ああ。
例えば、今、トッポイドさんで言うと、すごく真面目にコーヒーの勉強してて、
うんうん、
で、そのブレンドを作る、いわゆる豆のその種類とか、あと味とか、その焙煎のあれとか、なんかナチュラルだかウォッシュだとか、よくわかんない言葉いっぱいあるんだけど、
うん、
で、それをまあ勉強して、どういうのが美味しいのかっていうのを分かりたいなと思って、で、今、その自分のブレンドを焙煎からその指定して細かく、その、豆屋さんの問屋さんみたいなのがあって、すっげえ細かくこれでお願いしますって言って、うん、焙煎してもらって、その焙煎機、でかい焙煎機300万ぐらいするんだけど、それ持ってるわけじゃないから、
うん、
お願いして納品してもらったものをちょっとずつこう混ぜたりなんなりしてブレンドを作るっていうのを、もうなんだ4ヶ月ぐらいかな、5ヶ月ぐらいかな、結構やってて、で、まあ実を言うと、そのコーヒー豆を販売できる、その、衛生責任者の、なんか、資格みたいなの
があるんですよ。あ、取ってたね。
はい、取ったんですよ。で、実を言うと、もう、発売できるんですよ。
なるほど。
うん。どこでも発売できる。ブースとかでも。コーヒーを、その、入れて提供するのは難しいんだけど、それはその、飲食になっちゃうから。
だけど、
そうそうそうそう。加工品を販売することは別にいいんですよ。実はね。なので、もうできるんだけど、袋詰めして、なんか適当にブースかなんかでポンって出して、で、後ろに原産国だけ書けばいいんですよね。うん、コーヒーってほぼ材料しかないから。
うん、
で、なんとかブレンドですってポンって出せばできるんだけど、いや、なんかこう、もう無限に自分で飲んだり、お友達にお裾分けするだけで終わってる。
あ
ー。うん、
まあ、確かに今の時代、自分でブレンドを作りましたっていうのは、もうそれを発表することのハードルがめちゃくちゃ高いね。
高いし、あとそのパッケージもこだわってないといけないとか、なんかいろいろ気になるところがあって無限に出せない状態ってあるじゃん。
う
ん、
ああ、そうね。
素敵にしてから出したいみたいな。
はいはいはい。
それがね、
ページも作りたい。
ああ、そうそうそうそうそうそう。それになっちゃうところはあるなっていうのと、あと味に満足がいっていないみたいな。
ああ、なんか、俺が作るコーヒーは全部、ドブみたいにまずいみたいなことを前に言ってなかったか？
言ってた。マジ、ゲロまずいからね、本当に。いや、やっぱ、一回、死ぬほど失敗しちゃって。
お
う。で、いや、もうコーヒーなんて、全部苦い何かじゃん。 いや、そんなこと言ったらダメなんだけどさ、もう味なんてよくわかんないのよ。なんか、茶色くて、なんかカフェインが入ってそうで、これを飲んだらきっと自分は作業が進むに違いない、ワクワクって思えるのがいいじゃん、別にって思ってたんですよ。ぶっちゃけね。でもね、クソまずいコーヒーってのあるんだなっていうのを初めて知って。よし。これで、爽やかな、フルーティーな、何がフルーティーなんだよと。ドブ水じゃねえかって感じなんだけど、フルーティーなコーヒーが できるに違いないって言って飲んだら、ゲロまずくてブーって吹いちゃって。で、しかもそれね、大量にね、注文しちゃったんですよ。なんか、大量に注文してみようみたいな。きっと美味しいし、みたいな。で、2キロぐらい注文して。
2キロも注文したの
?2 キロも注文した。なんか、一杯飲むのって15グラムじゃん。
そうだね。
相当あるじゃん。
相当好きな豆、もうこんだけ買ってたらこんだけ買っていいでしょ、みたいな。
うん、てか業者だよね、ほとんどね。そうだね。2キロ。で、まあ業者になろうとしてたから確かにそうなんだけど、で、2キロのやばいダークマターができちゃったから、で、まあそれを、まあいろんなね、コーヒーゼリーにしてみたりとか、なんやれなんやれっていろいろやるんだけど、結局救えなかった。っていう経験があって、もう俺のこの両手は誰も救えないみたいな、なんでだよふざけんなよ畜生みたいな、なんで大切な師匠をなんかゾンビになる前にロケットランチャーで飛行機を撃って破壊しなきゃいけないんだ、どうしてだ畜生みたいな気持ちになっちゃって、そう正義の味方になりたかったんだけどなれなかったよみたいな感じだったんだよね。
結構そんな失敗するもんなんですね。
失敗する。全然失敗する。何よりも、美味しくなさを感じてしまいやすいのって酸味とかなんですよ。
うん。
いわゆる深入りにして苦めにすれば、基本、まあ大体よくわかんなくなるし、アイスコーヒーとかにしちゃえば、冷たいと味ってもう真昼から、
うん。
だからこそ深入りにして、濃い苦い味にして、バランス取るんだよね。まあ氷入れるっていうのもあって、薄まっちゃうっていうのもあってね。
うん、
だけど、サードウェーブコーヒー、まあそれこそブルーボトルコーヒーとかかな、とかって結構浅入りなんですよね。で、酸味が強いやつのことをコーヒー界隈ではフルーティーと言ったりするわけですよ。本当に、なんかさ、言うじゃん、オレンジみたいなとか。
言うね。
アプリコットのようなって、嘘だろっていつも思うんだよね。嘘じゃんって言って。全然そんな味しない。はぁみたいな。レモンのような爽やかなフルーティーな香りって。レモンって酸っぱいだけじゃんみたいな。でもそう言うのよ。それしょうがない。栄称だから、呪文栄称だから。で、まあ、その浅入りのやつを作りたかったんだよね。で、一個一番最初に作ったやつが大成功しちゃったんですよ。
おー。
うん。キツネブレンドって名前つけてて、めちゃくちゃ面白いブレンドができて、飲んで、あ、爽やかだな。ってなった瞬間にさっと後味が口の中から全部消えるっていう、なんかヒット&アウェイみたいなブレンドが奇跡的にできて、いやこれマジ才能があるかもしれん。でそこで衛生責任者の資格取ったのよ。
来た。
もうわしはもうなんかウェブ業界コンテンツ業界の剣を捨てて畑でコーヒーをやっていくぞみたいな気持ちになった。
あ、じゃあ最初から失敗してたわけではなく、最初は意外
と成功した。大成功、そう、大成功、成功、成功、地獄。で、1ヶ月半の、なんか反省期間。で、最近やったのが成功って感じ。
ああ、なるほどね。いや、あの後どうなったんだろうなっていうのがずっと気になってて。
もうなんか、刑務所みたいだった。なんか、ずっとそれしかないから、それを飲むしかないんですよ。まあ、やっぱりね。
カウンセリングに行った後どうなったんだろうなと思って。
そうか。カウンセリングに行って、入れ方を教えてもらい、豆の知識を教えてもらい、出した結論が自分のこの作ったやつはクソまずいっていう結論。
なるほどね。
もう救いようがないっていう。
そうか、最近は。成功に近づいてきてます。
最近めちゃくちゃ成功した深入りのやつが一個あって、まあ、すごく自分でも、珍しくすごく自分でも気に入ってて、なんだったら依存してる。もう本当に。それがないと、なんか、めちゃくちゃプレッシャーのかかる仕事乗り越えられないぐらいには。もともとその、集中できるように、なんか、 悩みとかを考えずに、なんかやりたくてやるべきことみたいなのに集中できるような深入りの、あの、コーヒーっていうのを作りたくて、あんまチャラチャラしてないコーヒーというか、
はいはいはい、
を作りたくて、で、ブレンドしたやつだから、すごいそれが自分に合ってて、
うん、
なんで、なんだろうな、あの、飲むバフみたいな感じになってる。
なるほど。
うん。
俺が飲むとちょうどいいかもしれない。
そう。だね。っていう感じかな。だからいろいろやってはいるんだけど、発表するののハードルが高くなっちゃって、なかなかできないなっていう。身内に配って、今んとこそんな感じかなっていう。
ああ。
一応実を言うと、やっていきブレンドっていう名前なんですよ。
もうやっていきブレンド、そういえば、うん、話してましたね。
そう。いや、やっていきブレンドがね、まだ、1キロぐらいあるのかな、今。うん。でもね、いや、もう反省してないから2キロ頼んじゃったんですよ。反省してないから。うん、でもそのうちの1キロは音速で自分で消費してしまった。本当に。
ああ、じゃあ、かなり。
大丈夫。大丈夫。これはね、大丈夫。あの、人様にも飲ませられるやつですね。
おお。
中丸氏、ミル持ってたっけ？
いや、姉にあげちゃったから今持ってないんでね。
あれはドリッパー。
いや、引く環境とかも、すべて今ない状態
だ。フルセットでないか。
そう、もう、飲みに行くしかねえわ。
ホームパーティーしかないじゃん。ホームパーティーか、あの、運搬していくしかないね。
もう、新伊藤ポイントスタジオで飲ませてもらうしかねえわ。
あ、っていうかね、来月ぐらいにね、下赤塚戻るよ。
いや、ああ、なんか、スタジオの話そういえばしてたね。
もうね、この神宮前のこの2階建てのスタジオ、場所的にもちょっと使いづらくて。
いや、もう意義も失ってきたか、コロナで。
うん、そう。あとなんかね、やっぱ謎に煙とか出せないから、都心すぎて。
ああ。
なんかものづくりもちょっとしづらいなっていう感じで、なんでちょっと、あの、離れたところに行きたいなと思って、来月引っ越し予定。
なるほどね。タイムリーな。
あっちの、そう、広いしね、あっちの方がね。
やっていけば、どうなったそういえば。
やっていけば、やっていけばのままだよ。
あの空間のままなんだ。
ままだよ。ままでたまに、そう、たまに行って、ちょっと遊んで帰るぐらい。
いや、なんか、最近やっていけばの話を他の人の誰かから。
マジで？なんで？うん、誰？嘘？なんで？
マジ？もう一回来た人かな？なんか、建築系の。うん。
へぇ、
あの空間、今どういう感じなって聞かれて。
ああ。またこの世に多分あるんじゃないみたいな。
そう。きっとあると思います。
何その、なんだろう。その、ディズニーランドのトゥーンタウンはこの世のきっとどこかにあるよみたいな
言い方。俺たちの心の中に。
そう。いや、一応、あの、潰れてはないよっていう。そうか。だね。って感じかな、最近だと。意外とやっぱ近況報告は話すことあるぞ。
そうっすね。話そうと思ったら、いろいろあります、ね。
めちゃめちゃあるな。アニメ最近見てんのとかの話も聞きたいし。
毎日10分間の雑談が6回あって、それを100日やってるわけだから、さすがにもう何も喋ることないんじゃねって思ってたんだけど。
うん。意外とある。
あるね。
いや、あるね。あとさ、すごい気になるのが、まあ多分今回のラストに、うん、ラストの話題にふさわしいと思うんだけど、
うん、
いや、いくつになったら思い出話しかしなくなるんだろうと思って。
お
ー。うん。
そういう、そうなりそうな
気持ちがあるんですか？そう、めちゃくちゃあって、エピソードトークって自分の経験、いわゆる経験したことを話すじゃないですか。
うんうん、
で、直近の経験した内容を話すんだったら、まあ最近の話っていうのでいいんだけど、
うん、
その子供の時の話とか、あの、若い頃にこうだったみたいな話をする時もやっぱ多くて、で、うん、あの、年齢を重ねていけば重ねるほど、エピソードトークって積もっていくので強くなるんですよね。なので、強い技が大体過去話になるんですよ。
そうだね。まあ、それしか出せなくなるよね。
そう。まあ、これはもうしょうがないんだけど、構造的に。っていうのと、あと、最近のことを話すときに、比較対象が過去になることってあるじゃん。最近のインターネットはっていう話にはさ、枕言葉でさ、ついてくる場合はさ、昔のニコニコ動画はとかさ。
そうだね。リナカフェはね。
そう、リナカフェはねっていう、あったじゃん。で、数年前我々がさ、リナカフェがって言ってた時はさ、なんか言うてまだ最近みたいな雰囲気で話してたけどさ、今、例えばネットのことを、ネットと自分たちの生活のことを話そうとすると、明らかにコロナ前後で変わりすぎていて、過去と現在の比較っていうことでしか何かを表現、わかりやすく表現することができないってなった時に、自分の口から10年前っていう単語がすっごい出てくるようになったんですよ。10年前はこういうような雰囲気だったけど、みたいな。例えば10年前のツイッターと今のツイッターってバカほど違うじゃん。
ああ、あれだね。パブリックタイムラインがあったとか、
そういう話。そう。だから説明しやすいんだよね、すごく。ってなった時に、自分の口から、いや、10年前が、まあ、例えば、だってさ、今日の頭とかもさ、10年前が、いや、まあ、そこまで戻んなくてもいいか、7年、8年前かとか言ってたじゃん。
うん、
で、もう、口に出しながらさ、もう自分脳内でさ、こいつまた言っとると思って。もうずっと思い出のアルバムをめくってお前は一生終えるのかみたいな。どうなのそれ、大丈夫なの、いいの。
いやー、でもそうなることあるか。何もしてないからこそそうなるって話だよね。そうではない。
まあそれもあるし、あと時間を過ごしていけば過ごしていくことそうなってしまう。
おー、
引き出しの中が増えていくからね。まあ悪いことでもあり、いいことでもあるんだけどね。いや、なんかさ、ほら、おじさんと飲み会に行った時にさ、おじさんがずっと過去の自慢話をするっていう悩みって、多分人類共通のものじゃん。
あるらしいっすね。
あるらしいじゃん。それになったらすごく嫌だなと思って。
まあなるんだろうね。
いや、なるんだろうなって感じですよね。
意識してなくても、しててもしてなくてもなるんだろうね、きっと。そこまでもいろんな人類がそうなってるんだから。
そう。永遠とそうなんだから、そうなんだろうって言って。まあ、言われてみれば、物語の始めは、昔々あるところにから始まりますし、おじいさんもわしが若い頃にはなって言って始まりますし、これはこの村に伝わる伝説なんじゃがっていうことで始まるし、基本的に何か、まあ、ストーリーであったり、お話であったりとか、エピソードであったり、何でもいいんだけど、話すことで始まりがあって、ある程度終わりがあるものっていうのは、まあ、終わりがあるということは、終わってるもの、すなわち過去のものしかないのだから、しょうがない。なので、おじさんが、昔の武勇伝を森に盛りまくって喋るのも仕方がないのであるという、そういう結論なのかって、もうなんか、悩んじゃって。
まあでもいいじゃん、語り別さんとして生きてきたさ。
吟遊詩人として。
そう。たまに招かれてさ、語り手として、
語り手としてね。確かにね、
当時のインターネットはのっつって、
あの郷土博物館の日曜日の13時と15時の会に呼ばれるやつでしょ。
そう
お話し会みたいなやつ、
あの原爆ドームの横とかでさ。
まあ大事だね。それはすごく大事だからね。
それはすごく大事なことだから、
うん。確かにね、大事かもしれないね。すべてが忌避すべきことではないね。
うん。
そうだね。でも、あれだね、こうやってポッドキャストとかで過去の、まあ、その話、すでに起こった話みたいなと、まあ、あと起こってる話でもいいんだけど、っていうのを記録にして発信すると、まあ、それをまた振り返る、いわゆる振り返ってる人たちを未来から振り返れるわけじゃん。過去ログとか、例えばやっていけるの過去とか、今聞くと多分そういう面白さあるじゃん。
確かにね、俺も第100回の時に過去1回目のアーカイブを見ながら喋るみたいなのやったから。
え、何そのなんか、デビュー当時の VTuber さんの声が高くて恥ずかしいみたいなやつ。
そう、この頃画質悪いなみたいなのずっと言ってたから。
なるほどね。そうね。こう一歩一歩生きていくしかないんだなっていう感じですね。
そうなんよ。 結局、うん、どの道片目さんになるとしても、
うん、
ね、今やらない理由にはならないからね。
いいね、今やらない理由、今をやらない理由はないと。皆さん聞きましたか、過去の皆さんもかつてやっていき手だった者たちへという感じなんですけれどもはい、あの頃の自分は何でもできると思ってたみたいな、でも大人になってみたいな、はい、あると思うんですけれども、やっていき FM は不滅ということで、はい、あの、じゃあこれをまたあれですね、63回があるかもしれないですね、これはね。
あ、そうですね、普通に気軽に撮れると嬉しい、
ね、たまにやってもいいかもね、
うん、
中村氏、あの仲良しインターネット、うん、ゲスト来てよ。
あ、ゲストにね。
ゲスト、初めてゲスト。
初めてのゲストにいきなり行くのかなり。
いや、でもポッドキャストリスナーだから、基本的にポッドキャストを聞いてる人たちは。
ああ。
そうなんですよ。分かったことがあって、そう。あの、例えば、糸っぽいどさんの、なんか仕事とか、あの作品とか、アウトプットとかの、を見てくださってる人が聞いてくださってるっていうのはもちろんあるんだけど、実を言うと大半はポッドキャストリスナーなんですよね。ポッドキャストだったら大体好きみたいな人が結構いらっしゃって、まあ、なんで、まあ、やっていき FM というのを過去やり、この間復活した、なんか、MC やってました、中村ですって言えば多分、ほーんってなるよ。なんか、あれだな、フリーランスのエンジニアとして働くみたいな話、普通に聞きたいな。
あ、まあ、確かに、なんかそういう、普段の、仲良しインターネットのポッドキャストからすると、異質な人としていくと、ちょうどいい、ね。
そうそうそう。で、多分最後の方にフェイトの話して終わるからさ。
お前ら剣抜いとるかって。
そうそうそうそうそう。剣抜いとるか。でかい剣、最後に投影しとるか。
答えは得たかって。
俺も頑張るよって言って前髪下ろして去っとるかっつって、ね、じゃあまあここら辺にしときますか。
そうね、
今後もやってけ FM って締めってどうやってやってたんだっけ。
いや、普通にシュッと終わってたよ。
シュッと終わってた。あの、うん、感想はチャンネル登録よろしくお願いしますね。
それ
は
ない、ない、ない、そういうこびてるのはない。
こびてるのって。
そういう。
いや、最後の最後にめちゃくちゃ尖り見せてきたじゃん。
すべてを敵に回した、今。
あ、じゃあ、あ、でもあれだよ。あの、シャープやっていき FM で一応感想はツイートできるよね。
あ、そうだね。
そうだね。はい。じゃあ、あの、聞いた人は、マジっていう、まあこういうね、長いお盆休みとかにね、あの復活ってしがちですけど、はい、まあ、次年末とかにならないようにね、気軽にね更新できればいいと思いますので、
はい、締めっぽいことで、はい、の感想や質問などはツイッターでハッシュタグやっていき FM をご利用ください。
お、素晴らしい、中村氏できるじゃないですか。
いや、下振ったに書いてある文字列を読み上げようかなと。
あとあれだね、あの、あれだ、ちゃんとほら、ゲストがいたらさ、それぞれの告知もしなきゃいけないから、中森氏告知してよ。
確かに。告知、そうだな、なんか告知することあるかも。
チャンネル登録よろしくお願いします、言ってよ。
あれね。まあ、今その第2シーズンを始めてて、100回まで作業配信をやった後、まあ1回数を、うん、またカウントを1から始めて。
うん。
第2シーズンをやってるんで、まあ、毎朝6時から12時まで配信してるんで、よかったら見に来てください。
その URL は、Twitter の R 中村を見れば確実にわかる？
そうだね、毎日リンクを投稿してるんで、まあ、概要欄にも書いておきます、あの、ポッドキャストの。
いいですね。皆さんぜひ、あの、早起きしてね、6時から12時作業する、選ばれしためになってください。
糸っぽいどは、
糸っぽいどは、ポッドキャスト、仲良しインターネットっていうのを今、70何回やってますと。で、Spotify とか、まあ、ブラウザだと Anchor ってサービスだとか、Apple Podcast でも購読ができるので、それを購読してもらうと、あの、たまに、ちょっとためになる話と、 ちょっとよくわからない話が更新されるので、聞いてくださるとすごい嬉しいです。で、感想とかは、シャープ仲良しインターネットで検索すると、まあ、基本的に、URL とか感想、他のリスナーの方の感想とか出るので、気になった方は見てもらえると、ちょっと楽しいかもしれません。はい。まあ、あと、直近の告知で言うと、まあ、お仕事の方で言いますと、毎週木曜日、まあ、たまに金曜日なんですけれども、に、YouTube の方で、実写顔出し、すべて、すべてが出ている状態で、番組の MC、超人女性誌ガリベンガー V ファンクラブ私立ガリベン大学プレゼンツの、まあ、特別ゼミっていうものがありまして、そちらに出演させていただいております。なんで最近のボイドさんどのくらい老けたんだろうとかが気になる方は、それを見ていただくと生存確認ができますので、見ていただけるとハッピーです。あと、土曜日に、土曜日の10時半に、デノワールドワイドショーというのがありまして、たまに出てくる、チミッとした解説ロボの、中にインストールされている AI の人格データは、AI って言うとあれですか？それは AI ではない。それはパターンに対して答えを返してるだけで、人工知能とは言わない、キリみたいな。まあ、今そんなこと言う人あんまいないけど、昔だったら言ってたね。ほら、また言った。今と昔の比較。はい、話戻します。そのね、AI。AI だよ。そうだよ。糸ポイロさんの名前、秋広伊藤だから AI だよ。はい、よろしくお願いします。そこにいるのは、あれですね。糸ポイロさんが頑張って、解説してるので、お子さんにも、非常に見せやすい番組というか、知的な番組になってるので、ぜひ、ご覧いただければと思います。以上です。
はい。
はい。じゃあ、
そろそろ
お疲れ様でした。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。ポチッ。